5節から12節までです。新約聖書168ページヨハネの福音書6章の5節から12節お読みします。イエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見てピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。メイメイが少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々には分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べたとき弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。タイトルは5000人の給食です。高橋教授よろしくお願いします。
おはようございます。高橋です。もともとの当番表は山田渡兄弟だったんですけど、10連休で新幹線して席取れ ない言ってそれでも立ってでも行きますって言ってくださったんですけど、それは申し訳ないと5月と、いつとチェンジしたんですかね。いつかとチェンジしました6月でしたかね。ヨハネの福音書2章から始まりまして、ヨハネの2章がカナの婚礼でしたですね。それから3章が夜の訪問者ニコデモで学びました。で4章が真昼の井戸端会議疲れの井戸、この夜の訪問者と真昼の井戸端会議とタイトルちょっと工夫してあるんですけど、で5章がこの前ベテスダの池の38年男で、今日が6章で5000人の給食ですね。で次は7章ちょっと飛んで8月の11日ですかね。その時は官員の女罪なき者が石を持ってに行く予定です。今日は5000人の給食って前の時言ってたんですけど、予習していただいたでしょうか。イエス様のそのスケジュールすごいなって、退院してね、無事に家庭集会開けたんですけど、その後先週末は入院、マナミ入院してまして、で日曜日に前の日曜日も何も言ってくれないんで、月曜の退院はないよねって帰ってきたら、明日退院みたいやでびっくりして月曜日に退院したんですけど、その前の月曜ぐらいから心拍、発作性上皮性頻脈っていうらしいんですけど、心拍数が150ぐらいまで上がってフラフラして、一回収まったんですけど、水曜日ぐらいからまた心拍数速くなって、木曜日に電話したら金曜日に外来あるから おいでって言われてたんですけど、木曜の夜中に、夜中3時ごろまずうちの前に消防車が止まりまして、どっかで火事あったんでしょうね。でそれで起こされて、大変やな、どこで火事やろう思って寝たら、4時ごろまたまなみが私を起こしまして、大変よ、心臓が止まってるって言うんですね。止まってたら、そんな風に起こして喋られへんやろと思うんです。脈がね、もう読めない、ボコボコボコボコボコって打つから、なんかその私心臓が止まったって私を起こす前に、なんか本人は音を聞いたって言うんですけど、なんか心臓がなんかパチンってで止まったって言うんですけど、もうあと10分ぐらいで死ぬかなって思って私を起こしたそうなんですけど、であと病院で電気ショックいうのもしまして、パッド当ててね、普通のバチンってやるのの3分の1ぐらいでするそうなんですけど、横で聞いてたら一瞬眠らせてくれはるんですね。数えますよ。その眠った瞬間を狙ってバチンってする。それしたらなんか余計な電気があれなって治るらしいんですけど、一回下がって、急にね、150で打ってた心拍が急に100以下にバチンってなったらなるんですね。で、よかったねって言って、電気ショックしてくれた先生も、病棟出て行った途端にまた140ぐらい戻ってきて、その後薬とか点滴したりしながら、土日で落ち着いて、それからは心拍数上がってないんですけど、すごいこういろんなタイミングで、その先生に電話かけた時も直接先生につなげてくれたりとか、もう一つ一つイエス様の恵みを覚えることができて感謝でした。ずっと祈ってたんですけど、施術も済んで落ち着いてきて、ちょっとお祈りも緩んだ頃にね、また怒ってまた続けてちゃんと祈りなさいよっておっしゃってくださってるのかなって思いました。ベック系がいつも問題がないと祈らないでしょっておっしゃってくださったように、そうなのかなって思います。で金曜、おとついですね、病院行ってきたんですけど、先生が意見書書いてくださって、身体障害者1級になりまして、地下鉄無料で、私も一緒におったら無料になっていいなって思って病院に行ってきました。家族の祈り会でも去年からずっと祈ってたんですけど、やっぱり手術より手術までが長かったかなっていう気がしてます。ですね、振り返ってみたら、去年の5月頃にですね、3000円の健康診断行って、それはなんかどうもないよって帰ってきたんですけど、でやっぱりおかしいって、循環器行ったんが去年の6月で、やっぱそのおじいちゃん先生はね、やっぱり近代とか、あちこち特集会とか、あちこちの心臓外科の偉いさん回ってきたおじいちゃん先生あって、その先生がレントゲン見ただけで、これは弁膜症やって言い張って、で、そっから 循環器センター紹介してもらうのも時間かかって、11月頃でしたかね、循環器センターやっと紹介してもらっていって、そこから手術かどうかとか言いながら3月の手術までこういろいろ祈らされたなって思います。イエス、前のベテスダの池のテーマもそうでしたけども、イエス様からの語りかけはいつも私を信頼しますか、本当にあなたは私を信頼していますかっていうことを問いかけられているように思います。今日のところで面白いのはピリポさんで、6章の7節ですね。ピリポはイエスに答えた。命令が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りませんって、きっちり計算されてるんですけども、そのユダもそうでしたけど、会計的なご奉仕もしてたんでしょうかね。普通に考えたら男だけで5000人ですから、女子供入れたら倍ぐらいあると思うんですけど、こんな山奥でこんなにたくさんの人に食べさせようって、こうイエス様の言ってることに無理があると、まともにこう計算したらとても無理でしょっていうのがピリポさんの考えなんですけど、これはイエス様信じてる信じてると言いながら問題に直面したらおろおろしてしまう私たちの姿を映してるんじゃないかなと思います。うちの上の方の子たちが小さい時に大草原の小さな家って絵に描いたようなクリスチャンホームのドラマが大流行りしたんですけど、あれケーブルテレビでね、よくあれ第9シーズンまであるんですけど、ケーブルテレビで時々再放送があって、でたまに見てみようかなって、第1シーズンの第1話っていう一番初めのやつですね、それだけ私も何回か最近になっても見たんですけど、その第1シーズンの第1話のタイトルは素晴らしい収穫いうタイトルで、そのテーマが面白くって、キャロラインお母さんとチャールズお父さんが喧嘩をするんですね。で、その第1シーズンの第1話はプラムクリークいうところに一家が来て、でチャールズお父さんすごい働くんですね。ハンソンさんの製材所で明るいうち働いてですね、で木を製材して、でなんか時計がチリンってなったら慌てて帰って、今度畑を耕してですね、で日が暮れて畑仕事できなくなったら、今度はハンソンさんの製材所でもらった木とかで自宅を建築するんですね。でチャールズお父さんは1日に3つハンソンさんの製材所で働いて畑仕事して、で家作ってで働いてるんですね。で日曜日がやってきて、であのドラマは絵に描いたようなクリスチャンホームで、こう家族がみんな綺麗な自分の持ってる中では一番いいお洋服を着て礼拝へ行こうとするんですけど、チャールズお父さんはもう着替える途中で疲れて眠ってしまうんですね。でキャロラインお母さんは考えて、ここでお父さんを起こして 礼拝へ連れて行くのは気の毒だと。で、今日はお父さんには休んでてもらいましょうってこう出て行くんです。そしたら教会へ行ったらオルソン牧師いうのがですね礼拝はサボらないようにしましょうってメッセージをして、でキャロラインお母さんは肩身の狭い思いをして、また馬車で帰ってくるんですね。そしたらそのお家の畑が見えたら、疲れて寝てるはずのチャールズお父さんがですね、畑耕してあるんですね。そこで喧嘩するんですけど、その喧嘩がすごく面白くって、日本語の台本は載ってないんですけど、探したらウェブに英語の台本があって、その喧嘩がですねすごい面白いんですね。まずお母さんが帰ってきて、カタカナ英語で読むと You couldn't stay awake to go to the church. And here you are working. これ、教会へ行くためには起きてられなかったあなたが、なんで今働いてるのよって、なんで今ワーキングしてるのよって、言うんですね。そしたら、チャールズ父ちゃんが言うんです。Oh, Caroline, I woke up and you are gone.キャロライン、私起きたらみんな行っちゃってたんだよ。I just couldn't sit around the house doing nothing. じゃあ君は僕が何もしないで家にいてたらよかったっていうのかいっていう。で、キャロラインがさらに言います。The Lord's Day is set aside for worship and for rest. 主の日、日曜日ですね。日曜日は礼拝と休息のための日でしょって言うんですね。で、こっからちょっとポイントになるんですけど、父ちゃんが言うのはですね、キャロライン、I got a field to plow.プロって高安ですね。And God isn't going to plow it for me って、キャロライン、僕はちょっと畑を耕してただけじゃないか。その後ですね、神様は僕のために畑を耕してくれないよって言うんですね。なかなか納得できるあれなんで、そこで、ここからこれ昨日ちょっと発音がわからなくて、広田兄弟に聞いたんですけど、That is sacrilegious って、これは、あなた今、神様を冒涜したのよみたいな意味でキャロラインが言うんですね。その神様は僕のために耕してくれないよって言ったら。で、チャールズさんはごめんなさいしないで、さらに言い返してですね、Well, to you maybe, but not to God. He って神様ですね。Understands farmers. 多分、もし冒涜だったら、それは、キャロライン、お前に対する冒涜で、僕は神様を冒涜してないよって言うんですね。で、神様は農夫のことを分かってくださるか、分かってくださるのかって言うんですね。これ、この話、最後すごい面白くって、最後は、なんか、キャロラインが畑を耕してるシーンで終わるんですけど、で、すごい面白いのはですね、神様は僕の畑を耕してくれないよって、こう神様を信じてるとか祈ってるとか言いながら、実際神様は僕の畑を耕してくれないよってチャールズが言ってるんですね。これってすごく 現実に立った時にどこかでこう神様を限定してしまってる、もっと深く考えたらね、人間のすることは土掘って種植えるだけで、その種をこう実らせて雨を降らせていくのは、神様がなかったら何も実りはないんですけど、そうやってるうちに自分が作物を育ててるみたいにこうなっていってるって、私たちはよくイエス様が養ってくださって言ってるんですけども、実際の場面に即した時は自分が働いてこう自分の力で何かをやってるみたいに思ってこう頑張ってしまってるんじゃないかなって思います。うちの会社は、創業 3年で潰れるって言われて、もう潰れてるのかもしれないですけど、一応34年目に入るんですけど、やっぱり最初イエス様が養ってくださるとか言いながら自分が頑張らないといけないと思いまして、すごく自分の力で頑張ったと思って、疲れてたとピリピリしてたと思いますね。昔ハンナちゃんが作文にお父さんの忙しい時期が早く終わってほしいってすぐ怒るからって書いたんですけどやっぱり自分の力でどうにかしないといけない思って頑張ってましたね。で、自分の力で頑張ってうまくいくかと思ったら変な得意先ばっかり、頑張るほどに無理して変な得意先を捕まえてくるっていうか、前に一度話したんで詳しくは話しませんけど、名古屋の中京テレビ英語教室がうちの教材を大量買いしてくれるいうんで大喜びで名古屋まで営業しに行って、でその方の口癖が前話した覚えてるかもしれないですけど、私は郡上八幡に山を持ってるにゃーもっていうのを言い張ってですね、行ったら手羽先をおごってくれたり、大変で最初の 2,3 万だけ目の前で小切手帳でハンコついて郡上八幡に山が持ってるにゃーもって言って小切手パッとくれはったんですけど、その後突然電話がかかってきて、新学期全部入れ替えます、あんたとこの教材に入れ替えたげますと言って、これは私が頑張ったからや思って120万ほどの教材持って行って、なんかおかしい、イスズのビッグホーンって車に乗ってはったんですけど、私カローラのバン借りて行って、カローラのバンからビッグホーンにカセットテープやら全部積み替えて、でまた郡上八幡に山を持ってるにゃー持ってる安心やな思って、で帰ってきたらしばらくして売掛金回収で電話かけたら、あなたがかけた電話番号は今は使われていませんで、パーになっちゃったんですけど、自分の力で頑張ったら頑張るほどどんどん悪くなっていって、本当にこうイエス様が養ってくださるっていうことを全く理解していなかったんだなって思います。七節の ピリポさんの言った命名が少しずつ取るにしてもってすごい計算してますよね。200デナリのパンでも足りませんよって、すごい計算だなって思う。私たちっていつもどっかで神様が助けてくださるとか神様が養ってくださるとか言いつつ、あんまり神様を信頼しないで自分の力で無理して頑張ってどん詰まりに行くんじゃないかなって思います。今ちょっと変な方向行っちゃったんですけど、合唱団の指揮してた須藤達郎系とはコンサートが終わったらロバの子にファイルを送ってくださるんで割と仲良くしてて、あの兄弟真面目そうで冗談もよく通じる兄弟だったんですけど、いろいろ仕事を大変やって言った時に、よっちゃんは今までいくつぐらい集会の葬儀に出ましたかって言って、いや結構たくさん大阪集会でもありましたし徳島の葬儀も行ったしあちこち葬儀出ましたよって言ったら、その葬儀の中で餓死貧しくて飢え死にした人は何人いましたかって、いやここ日本ですしそれはありませんよって言ったら、よっちゃんたっちゃんって言ってたんですけど、たっちゃんがそうでしょ、それは神様が養ってくださってるからですよって、須藤たっちゃんいいことを言ってくれたなって。今ちょっとペンテコステに走っちゃいはったんでまた早く帰ってきはったらいいなって思ってるんですけど、でもう一つこの5000人の給食の一つのテーマで9節ですね。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょうって言ってるんですけども、5000人の給食は4つの福音書に出てくるんですけども、4つの福音書に共通してる一つの単語があって、あんまり時間ないですけど急いで見てますと、まず、新約聖書の26ページですね、マタイの14章19節、新約聖書、開くの大変な人は聞いててもらったらいいと思うんですけど、マタイの14章の19節、そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ5つのパンと2匹の魚を取りですね。で次71ページマルコに行きますと、マルコの6章39節ですね、71ページマルコの6章39節では、イエスは皆それぞれ組にして青草の上に座らせるようですね。で次118ページ、ルカの9章15節ですね、弟子たちは、ルカの9章15節、見つけるの大変な方は聞いててもらったらと思うんですけど、弟子たちはそのようにして全部を座らせ、で今日の168ページ、ヨハネの6章10節、イエスは言われた、人々を座らせなさいって、この4つの福音書に共通する動詞が 座らせるっていう動詞で、ギリシャ語の原点だとマタイ、マルコ、ヨハネが王って終わる動詞とマイって終わる動詞があるんですけど、アナピプトって座らせるっていう動詞で、ルカは火星マイって同じく座らせるって動詞を使ってるんですけども、この4つの福音書を読んで思うのは、まず恵みを受けるために座りなさいって、その座りなさいの意味が、なんか私には自分でちょろちょろするのをやめて落ち着いて座りなさいよってイエス様がおっしゃってくださっているように思います。ジョージ・ミューラーさんの伝記を読んだ方も多いって思うんですけど、私印象に残ってるのは個人員たくさん作ってカーテンがいるってどうしましょうって聞いたら、祈りましょうっていうので、お米、小麦がなくなったどうしましょうって言ったら、祈りましょうって言って全部乗り越えてきはったんですけども、私たちはカーテンがないって言ったら、ニトリへ行こうかアマゾンで安いのを探そうかってなってしまうと思うんですけど、まず座りなさい、自分でちょろちょろするのをやめて座りなさいって、座ることが恵みを受けるポイントですよって語ってくださっているように思います。で、パンのことで後でまたよく見てもらったら気がつかれると思うんですけど、ヨハネの福音書だけがですね、パンに主食がついて大麦のパンってなってるんですね。で、大麦のパンは多分小麦のパンより安いパン、小麦のパンを買えない貧しい家が買ってたのが大麦のパンで、きっとその貧しいもののパンと5つパン5つと小さい魚2匹ですっていうことを表現してるって思うんですけども、それをイエス様に捧げた時に、その貧しいパンと2匹の魚をイエス様を信頼して明け渡した時に、12のカゴいっぱいになった。多分12弟子さんたちがこうカゴ持って回ったんで、その弟子たちの持ってるカゴが全部いっぱいになったっていうことではないかなと思います。ベテスダの池で前の時は38年男にイエス様は良くなりたいかって不思議な問いかけをされました。それは私に信頼しますかっていう問いかけだったように思います。今日の5000人の給食の時もこの人たちに食べさせてあげなさいっていうイエス様の問いかけも、この世の知恵とか自分の努力とかそういうのではなくて、あなたは私に信頼しますかっていう問いかけに思いました。次8月池島系と変わったんで、次8月11日になりますけど、その時は8章の罪なき者が石を打て の会員の女になりますので、ぜひまた予習して臨んでください。以上です。